Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはジェフユナイテッド市原千葉ジュニア担当コーチの池上忠さん、その後編です。子供たちがサッカーから学び取れることは、そして池上さんがサッカーから学んだことは。
Let's get knowledge with fun.
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはジェフユナイテッド市原千葉ジュニア担当コーチの池上忠さんです。著書サッカーで子供をぐんぐん伸ばす11の魔法が小学館から出版されております。まあ、先ほど、まあ、冒頭で30年近くもうコーチやってらっしゃるという、はい、これ今まで指導してきた子供たちって何人ぐらいになるんですかね。
ジェフに来て7年ぐらいで、うん、多分20万人近くは会ってるんですよね。
20万人、はい、もう大都市じゃないですか、
ね、そうですね。
それだけで一つ、
はい、まあ年間、うん、ジェフに来てから年間例えば6万人近く会いますから、
うん、じゃあもう単純計算でもう軽くそのぐらいいっちゃうという、はい、
そうですね。
うわすごい、まあ、その一時だけでもすごいんですけど、うん、でもその数字を聞いてね、まあ、20万人近くという、はい、数字を聞いて親と思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、その池上さんの肩書きというか、うん、そのジェフの、まあ、コーチですよね、はい、まあ、ですからプロフェッショナルチームのコーチ、はい、ですからちょっとパッと聞きには、まあ、将来のプロの卵たちを育てるエリート養成所というイメージが多分ある方もいっぱいいると思うんですよ、はいはい、でも必ずしもそうではないですね。
ずっとよく見ていくと、うん、つながっているんですけども、
うん、
まあ、何かというと本当にスポーツの入り口のところで、うん、スポーツが嫌いな子どもたちも今増えていますから、うん、じゃあスポーツを好きになるためにどうしたらいいのかと。だから私たちはサッカーを通してスポーツが楽しいもので、
うん、
スポーツをやることでいろんなことがいっぱい学べますよっていう、まあ、そのことをこう子どもたちに伝えようと、
うん、
しているのでたくさんの子どもたちに会わないといけない、
うん、
あるいはたくさんの子どもたちに会いたいっていうのがあります、うん、
なるほどね、はい、その数がもう何十万人という数になってるわけですが、はい、で、まあ、この本ね、あのサッカーで子どもをぐんぐん伸ばす11の魔法、はい、まあ、こちら主にその親とかコーチ側の、まあ、方法論というかどうやったらいいんだろうというような、はい、ことが主体になって書かれてますが、はい、その対象であるその子どもたち側からの視点で、その実際に伸びる子の、はい、共通項みたいなってのはありますかね。
自分から何でもやろうとしてる子っていうのはやっぱり伸びますね。
それはそのチャレンジが成功失敗とかっていうこと
関係なく、
関係なくその要領の良さとかそういうことではなく、はい、
どんどんやろうとしている、
うんうん、でも当然それは失敗も数多く、
その通りですね、
ありますよね、
はい、
うん、でもその中でし続けられる子
供、はい、今の子供たち見ると一番だからそういう意味じゃ、うん、失敗を怖がる、
うん、
恐れてる子が多くて、
うん、
成功成功成功、コーチが見てるからうまくやろう、うん、うまくやろうってなっていて、そんなこと気にしないで失敗しようが何しようがどんどんやるっていう子たちは本当に実際の力をつけてる、うん、失敗しないようにしてる子っていうのは表面上なんかうまく見えてるだけで、
うん、まあ、結果はついてきてますからね、はい、ある程度ね、はい、うん、
でもそこだ、そこで本当に窮地っていうか、うん、手も足も出ないような、
うん、
そういう相手が来た時には、うん、そういう子たちっていうのはやらないですね、立ち向かわないです、
はい、もう終了なんです、はい、その時点で、はい、戦わずして、
はい、うん、もう負けるからやらないとか、はい、そこ行っちゃいます、
ね、はい、なるほど。でもそうじゃないチャレンジする子供
は、はい、はもう本当に伸びますね、
うん、はい、そういう子がまあ将来的にはそのトップの例えばプロの世界とかっていう風につながってくるもんですか。
可能性は高いですね。
うん、例えばその今まで指導されてきた中でももちろんプロに育っていったような、
うん、
ね、もしくはそこに近いレベルまでいったような選手がいると思うんですけど、はいはい、そういう人たちのそれは共通項でもあるわけですかね。
基本的にそのサッカーはやっぱり大好きで、
うん、
その練習以外でもやっぱりそういうサッカーで遊んでいたりとか ていうことは共通項でしょうね。
うん、
うん、であとはアイデアが多いですね。
アイデアが多い、
はい、
あ、ということは、まあ、チャレンジの数も多いということになるわけですからね、はい、うん、やっぱそこが一つ共通項なんですね、はい、あのこの本のタイトルで、まあ、サッカーでということがドア頭についてますね、
はい、
中でも触れられてますが、その代表監督でもあったオシムさんも、ね、はい、おっしゃってましたが、そのサッカーで子供を育てることができるんだという趣旨の発言をオシムさんもされてましたが、はい、池上さんがサッカーがこの子供が伸びるにふさわしいと思われるのはどういったあたりなんでしょう。
一つはあのやっぱり試合中ですね、うん、夢中になると外からの声っていうのはあまり聞こえないですね。
あー、はい、コーチとかの声はほとんど届かない、
はいはい、う
ん、
ということは自分でやるしかないわけですよね、
うんうんうん、
ただ自分でやるんですけどチームメイトがいる、
うん、
だからそこではその試合の中でやっぱりチームメイトに認められたりとか、あるいはチームとしてうまく機能して点が取れた時に本当にチームみんなが喜べる、
うんうん、
そういうところがやっぱり子供が育っていく中でやっぱり分かってほしい、
うん、
一人で生きてるんじゃなくて、
うんうん、
みんなと協力していて、
うん、
でも成功した時には本当にみんなが嬉しい、
うん、
あるいは失敗した時にはみんなが本当にこう悔しくなるとかっていうところはサッカーっていうスポーツの中で学んでほしいし、
うん、
そういうことを私たちが伝えないといけないとは思ってます。
特にそれはピッチの中でやってる仲間たちとの関係性の中でそれが生まれるからということですね、
はい、
サッカーを通してどういうふうに育っていってほしいという願いなんですかね。それ
は、まあ、一番は相手を分かれる、
うんうん、
まあ、オシムさんの言葉を借りると相手を、うん、認めるとかですね、
うんうんうん
うん、尊重するとかっていうことだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
例えば自分はパスを出したいけど、
うん、
相手はどう思ってるかなと、
うんうん、
パスが欲しいと思ってるのか思ってないのかっていうことまで考えられる、
は
い、そんな選手になってほしいですね。
なるほど、はい、相手を、まあ、オシムさんは相手をリスペクトするというような言い方しました ね、はい、リスペクトっていうと、まあ、一般的な日本語では尊敬するという、はい、まあ、ちょっと尊敬っていうとこう恐れ敬って相手を見ないでって感じになるけど、はい、むしろオシムさんの言ってることって相手をよく見ろというリスペクト、ね、
はいはい、
じっくり見ろというような意味合いが強かったと思うんですけど、はい、それはやっぱり相手を見て、うん、まあ、敵を知り己を知ればというような感覚に近いのかなという感じ
で、
まあ、
そうですね、
うん、
その自分たちが強くて相手が弱いっていう、うん、そういう関係だとスポーツは良くならないっていうのがオシムさんの考え方ですよね。
相手が弱くて自分が強い、まあ、一見すると、はい、まあ、勝てるから楽勝だからいいなっていう感じですけど、
はい、でもそういうところには落とし穴があって、
うんうん、
甘く見ていて負ける試合もあるわけですよね、はい、だからそういうところをオシムさんは相手をリスペクトするっていう言い方をするわけですね。
じっくり見ろと、
はい、いくら格下だって言われていても、
うん、
お前たちわからないよ、
うん、
相手だってこんなことしてくるよっていうことを、うん、オシムさんはいつも言ってますから、
うん、で言わんや相手が強かったりした場合にはよりじっくり見ないと対処できないわけですからね、
はいはい、
その辺のだからね立ち向かい方というか、
はい、
ね、その辺も学べるものなのかという、う
ん、もう一つはあの私がスポーツで本当に子どもたちに伝えたいのは、
はい、
相手がいくら強くてもあるいは年齢がいくら離れてても、
うん、
戦えるわけでしょ、
うんうんうん、
そこでは喧嘩じゃないので、
うん、そうですね、
自分が怪我を負ったりとか、うん、そんなことはないわけですね。どんな強い相手にでも挑める、うん、コテンパンにやられるかもしれないけど、うん、
勝負はできるわけ、
はい、できる、
うん、対決はできる、
そこは分かってほしいんですね。
うーん、
だからまあ最初の方でお話したように、うん、今の子供たちは自分より強い相手にはあまり向かっていかないんですよ、はい、だから小学生と大人が試合するよって言うとそんなん勝てないってからスタートなんですよ。そうじゃないって、
うん、
スポーツだからやろう、
うん、
やってみよう、戦うぞ、
うん、
っていうことを分かってほしい
ん
ですよ、
うん、それは結果もちろんコテンパンやられる可能性は高
い
けど、
はいはい、
うんうん、
でも子供の中にいやでも俺はこんなことしたよって、
うん、
コーチのシュート止めたよとかね、
うんうんうん、
っていうそんなものを分かってほしいんですね。
なるほどね、はい、ということはこれはもうサッカーとかスポーツを超えたところでの話にもかなり 深くコミットしてくる、
まあそうですね、はい、
感じですね。
まあ、スポーツがそういう力があると、日本では残念ながらそんな風にですね、思われていないですね、スポーツは。もう少し軽い、軽視されてるというと言い過ぎなのかもしれないですけど、一つはヨーロッパだと例えば小学校は午前中しかなかって午後はスポーツクラブに行くとかいろんなところに行って勉強しなさいと、それは教育だということですよね、考え方として、だからそういうところで学んできなさいと。日本はそういうところはなんか体だけ健康になるというか、はい、体を強くするとか、
まあ、身体能力、はい、心肺機能をね、はい、上げて、はい、まあ肉体的に強くなろうと。
この間あった実際の話ですけど、はい、小学校の保護者会で子供にどうしてスポーツをさせてますかっていう質問したんですよ、まず最初に聞いたのは健康っていうと、ほとんどの方が挙げます、友達を作る、これも多くの方が挙げられます、オリンピック狙ってるって聞くと、これほとんどいなかったです、あ、なるほど狙ってないですね、皆さんって言って、じゃあプロの選手にしたい、何人かおられました、最後に頭のいい子を育てたいっていう質問したらゼロなんです。
ゼロ、
はい、で私はもう一度、すみません、スポーツで頭が良くなるとは思っておられないんですかって聞くと、ほとんどの方がうなずいておられました。
え、思ってない、
はい、で、その日の講演会、今日私の講演を最後まで聞いていただくと、頭が良くなるっていうことが分かっていただきましたそういう話をしました。
はあ、まあでもやっぱり一般的な認識としてはやっぱりそういうところなんですね。スポーツをして体は強くなる、
はい、
まあ頭は、どうなのっていう、
そうですね、
でも本当は違うんだぞと、
はい、
頭がすごく良くなる、
はい、
それはまあ、そのいわゆる頭が良くなるっていうと、なんかね、算数ができるとか、そういうことになりがちですけど、そういう頭の良さとはちょっと異質な良さ。
まあそうですね、はい、ただ、そのヨーロッパの教育学者、シュタイナーっていうのがいるんですけど、彼はスポーツでリズム感ある子は、数学はできるっていうふうに言っています。
おー、じゃあそこに相関関係あるんですね。
はい、数を数えることとリズムっていうのは同じだっていうことで、だから例えば算数苦手な子にスキップとか、はい、あるいは踊りですね、ジェンカとか、そういうのを踊らすと、算数が理解できるようになってくるっていうテストもしてますね。面白いです
そうですか、はい、じゃあこれは全然異質の頭の良さでもないんですねかなりリンクしてる部分もある。それは余計にちょっと積極的にやるべきですね。Let's get knowledge with fun. コーチ生活30年になろうという池上さん、もともとどうしてコーチというものになろうと。
私が大学卒業した時代っていうのはまだプロってなかったですね、J リーグも全然見えなかったですね、じゃあ JFL、
はい、
日本サッカーリーグっていうのがあって、
ま
あ、
いわゆる日本リーグ、
そうですね、はい、まあそこなら誘っていただいたチームが、まあ、あったんですけども、それっていうのはやっぱり企業スポーツと言われてるように、例えばサッカーできなくなったら本当にその会社で働いていけるのかなとかですね、まあそういうことを考えていて、まあそう考えたら、なんか指導者になった方がいいのかなと、まあ、もっと言うと教員免許も取ってたので教育実習に行ったりとか、学校の先生ではないけどそういう指導者っていうのはいいかなっていうのを、まあ、感じ始めて、で、まあ、私の先ほど話出てきた先輩のバガイがドイツに留学をして、
はい、
まあ、コーチの勉強していて、まあ、行ってる間に何回か日本に帰った時に私も話をさせていただいて、やっぱりもっと勉強してみたいなとサッカーをっていう、まあそんな思いになったことでコーチになったと、まあでも最初は本当に留学をしようと考えてたんですよ、でも実際に子供を指導するところに入ってしまって、子供とやってるとですね、子供から離れられなくなりましたね、
はい、それはじゃあ最初はまあ自分がやりたいからぜひ子供の指導ということでもなかったんですか。
そうですね、一番最初東京の方でコーチをする仕事が決まっていまして、その時点では留学っていうのがあったので、で、まあ たまたま東京でその話を決めて大阪に帰った時に、私の大学の別の先輩が、まあ、YMCA で働いていて、で、卒業したらどうするっていう話を言われた時に、東京でこんなことじゃありますって言ったら、じゃあお前東京に行くと下宿しないといけないし、その金もかかるぞと、
はい、
大阪で実家から通ってですねすると金も貯まるからとかっていう誘いに乗ってしまいましてで YMCA に入った。で、まあやり始めて、いや本当に入って3ヶ月ぐらいはドイツ語の会話教室にも通ってたんですよ。でもだんだんその指導が楽しくなって、いろんなことをやりだすと時間がなくなってきて行けなくなって、まあ、それで、まあ、子供を教えることにやっぱり
そっちに専念しようという、はい、その時はもうサッカーに限らずという感じだったんですか。
一番最初はサッカーだけをやってました。でそれから少しずつ、まあ、幼児の体育教室とか、まあ、野外活動っていうのをやったりとか、まあ、そんな風に広がっていきましたけども。
なるほどね、はい、そうですか、はい、でまあそうやって始まったコーチ人生なわけですが、コーチとして池上さんご自身が学んだことというのはどういうことになってきますかね。
コーチが選手を育てるんじゃないなっていう。
おー、コーチが選手を育てるんじゃない、
うんうんうん、これも途中で話が出たように、自分で気づいて行く子たちがやっぱり上手くなっていくし、うん、変わっていける、まあ、それを私たちコーチっていうのは援助してあげるというか
見守っていく
というか、はい、うん、まあ、よく教育っていうのはこう後ろから支える手だっていうような言い方をする方がおられるんですけども、うん、まあ、その通りで、今はどうも親も指導者も前に立って引っ張ってるというですね、
手を取って足を取って動かしてあげてる、はい
私はそうはしないですね。君はどうしたいのっていうふうに聞くし、うんうん、だからそういうところをやっぱり学ばしてもらったかな。
まあでもね、当初は例えば怒ったりとか、ね、それこそ殴ったりみたいなことも、ね、あったという。でもそれがだんだん変わっていってということで、はいはいはい、それはまあその他の子どもたちへの指導も含めですけど、ご自身の子育てとかにも関わってくる問題じゃないですか。
そうですね、うん、2人の娘がいるんですけども、本当に叱ったことっていうのは、まあ、数少ないですね。まあ、上の娘は1回だけ力いっぱい殴ったことがあります、まあ、それは人の心が分かってほしいというので殴って、でもそれ以来そんなことはないし、まあ、下の娘はそうですね、本当にこう叱られたという気はないかもしれないですね、知らないですよね。
なるほど、
はい、
でもやっぱりそれはコーチとしてやってきたやり方がやっぱりそのまま子育てという部分にもきっちりリンクできてると、
はい、そうですね。私の上の娘っていうのは、今23歳なんですけど、小学校4年生からずっとサッカーを続けてくれていて、
はいはい、
でその入ってるチームを3年ほど指導もしたことがあるんですよ。
あ、娘さんがいるチームの指導、はいはい、コーチとして。
で大体よく質問されるのは、自分の息子や娘がいると、うん、どうしても厳しくなるんですけど、うん、どうしたらいいでしょうっていう質問がよくあるんですけど、うん、もう私は本当にみんな一緒なんです。誰も変わらない、はい、自分の娘も別の子もみんな一緒、同じように扱う。
ほうほう、
なんていうかね、コーチと言って構えないっていうんですか、
うんうんうん、
だから私がその指導してた時期っていうのは、まあ、上の子はマリコっていうんですけど、マリちゃんのお父さんっていう言い方はみんなしてましたから。
あ、イケメンコーチではなく、
はい、私もそれではーいとか言って指導してましたから、それでいいと思ってました。
まあ人によってはね、そのまあ、オンとオフじゃないですけど、ね、はい、そのコーチの時は別人格なんだみたいな方ももちろん中にいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そうではない。
そうですね、だからうちの娘も私が指導している頃はやっぱり楽しかったみたいですよ。みんなも楽しかったし、
それがまあでもイコール子育てにも直結してるわけ。
その通りですね、
ですね、
はい、いろいろ考えろって私は言ってたし、面白いことはいっぱい、もっと言うと子供がどう育つのかっていういう、私の実験材料でしたから子供は、はい、家でこうやったことを、今度はグラウンドでやってみるとかですね。
あ、なるほど、はい、そういろんなこうフィードバックがあるわけです、
そうですね、
じゃあこういう反応があったから、じゃあ次、はい、じゃあグラウンドでこうちょっと試してみようとか、なるほどね、そうかそうか、はい、まあ、ずっとコーチをやられてきて子供たちの変遷というかですね、はい、まあ30年近くもやってきたらやっぱりその世相も変わってくるだろうし、子どもたちの変化というのもあろうかと思うんですが、その辺どうですかね。
まあやっぱり一番大きいのは なんて言うんでしょう、失敗しても平気で、うん、こう何でもやれる、人前で何でもやれるっていうのが、私がその指導者になった頃の子供たちはそうでしたね。
まあ、30年前ぐらいの子供たち、
ねうん、今の子供たちはあのとにかく失敗を恐れるので、誰かの前に出るっていうことはしないんですよ。まあ、あの小学校に指導に行ってですね、6年生たちに、はい集合って言うとですね、6年生たちがどんどん下がっていくんですね、後ろ私から離れていくと。どういうことかというと、お前が前に行けって、お前が前に行けって、お前が前に行けって言い合ってるとどんどん下がっていくと。30年ぐらいの前の子たちっていうのは、はい集合って言うとみんなが前に来てですね、じゃあ次これやるからちょっと手伝ってよって言うと、はいはいはいはい、俺でも今手は上がらないですね。
あ、そうですか、うん、それはどのぐらい前からそういう感じになってきたんですか。
どうでしょうね、私がこんなことを言い出してですから、15年とか20年ぐらいになるかもしれないですね、ひょっとすると。
なかなか前に出てきてくれないような状況になって、はい、そうですか。まあそういう子供たち、うん、今の子供たちに対して池上コーチからかけてあげたい魔法の言葉っていうのは、
よく言うのは、あの自分で生きなさいっていう言葉をよく言います。
自分で生きなさい、
はい、うん、まあ、自立するっていうことですよね。今日もあの、まあ、これは小学校2年生の女の子なんですけど、一人喋らない、
うん、
声が出ない子がいてですね、うんうんうん、いつも誰かが世話してくれるんですね、
うん、
で今日たまたま見てると、こうボールをこう持ってると、
はい、
で友達がこう持たせてくれると、
うん、
でこう一緒に歩いていくんですけど、途中でポトッと落とすんですよ、うん、で落とすと友達が拾ってくれて、うん、また持たせてくれるんですね。
お世話してあげる、
はい、うん、でその様子をずっと見てるとですね、実はその子は落とした瞬間にニコッっていうか、少し表情が緩むんです、
うん、
わざと落としてた、うん、私から見るとね、
はいはいはい、
それは構ってほしい、
あ、
うんうん、多分家で、
うん、
お母さんかお父さんがいろんなことをいっぱいするんでしょうね、
うんうん、
でも実は自分でいろんなことしたいのに、
うん、
されてしまうから、
うん、
その自分のやりたいようにはできていないのかもしれないなっていう、まあ、そんなことを思いながら見ていて、いや本当に自立するために、今の親とか、あるいは子供たちもそうなんですけど、僕がやるからいいよとか、僕はこう思ってるって言えるとか、私はこうしたいって言えるとかっていうことが本当に少ない、
うん、
うん、だからそういうところをやっぱり子供にも言ってあげたいし、お父さんお母さん指導者にも、どうですか、本当に子供たちが自立するためにいろんなことしてるんでしょうかっていうことは言いたいですね。
うん、まあ、子供たちを教えるコーチ、ジュニアコーチというお立場から、うん、まあ、日本サッカー界の未来、
うん、
どういうふうに展望しますか。
小学生を見てるとですね、日本からサッカーというスポーツがなくなるんじゃないかっていう危惧を、持っています。
どういうことですかそれは。
まあ本当に一人なんです、うん、子供たちが、
うんうん、
友達と関われない、
それぞれが孤立してる、
そうですね、うんうん、そういうふうに育ってしまっている、
うんうん、
来ている、
うんうんうん、
じゃあサッカーって一人でできないですから
ね、うん、
端的な話なんですけど、うちのジュニアユース中学生の選手で、ボールリフティング、落とさずにボールをこう突くっていうのを、5000回ぐらいできる選手がいると、
うん、
もう一人は3000回ぐらいできるやつがいると、でその2人で今度はリフティングしてごらんと、
うん、
させると、うん、30回いかないです。
そんなにスキルがある子供たち、
はいはい、
でもその関係性を作ると全然できない、
はいはい、もう間違っていますよね
、はい、そんなことがあるんですね。
担当コーチから聞いて、うん、愕然としました、
うんうん、
でも実は今日朝、うん、ある中学校からメールをいただいて、うん、まあ、私が 2,3 日前に訪れて、でその先生が、まあ、私の影響を受けて朝の練習でそういう2人の関係があるようなトレーニングをされたんですね、うんうんうん、そうすると何も言わずに2人で、まあ、今のリフティングやりなさいって言うと、うんうん、失敗失敗失敗でだんだんと2人がいがみ合うお前のせいでとか、うんうん、なってきたと、
うん、もっとちゃんと上げろとか、
はい、でそこで先生が止めて、いやちょっと待って、じゃあうまくいくためにはどうしたらいいとか言ったら、いや相手のことを考えた方がいいとか、まあ、そんな答えが出てくると、うんうん、 でその話し合いをした後にもう一回やろうっていうと回数が伸びたらしいんです
。
と、うん、いうことはやっぱり仲間とか、うん、友達とか、
うん、
一緒に協力するぞなんていうことは口では言えるけど、うん、実際にはできない子どもたちがもうそこにいるということなんです、
うん、でも逆にその改善の余地があるということ、
はい、
うん、
その通りです、
ね、ということなんですね。
子どもの中にはそういう能力はあるんです、
うん、
でも大人がですよ、
うんうん、
大人が間違った指導を今しているから、
うん、
まあ、言えば小学生はまず技術つけるために一人でリフティングしなさいとか一人でドリブルの練習しなさいとかするからダメですね、うん、一人、
うんうん、
でも今の子は一人がハマってるからその練習を一生懸命やるわけです、うん、忠実に、
うん、
だから5000回もできる子が育つんです
でも相手とのリフティングだったら30回できない、はい、ああそうか。そうなると本当にコーチの役割というのがより重要というか、
は
い、
ね、
際立ってきますけども、はい、そのジュニアコーチの重要性と一般的なイメージだと、
はい、
トップレベルの大きな人たちを教えるのが一番スキルが求められるコーチで、はい、子供に教えるのはこう経験の浅いコーチの卵の仕事みたいな、うん、っていうのがやっぱり先入観としてもあろうかと思うんですけど、はい、今の話をお伺いしてると全然そうじゃない、むしろ逆。
そうですね、
うん、経験がないと子供は教えられない、うん、
はい、
うん、
まあ、ヨーロッパや南米に行くと小学生の指導者っていうのは60歳ぐらいとか、
うん、
そんな人がたくさんおられます。
おお、かなり年配のベテランのコーチ、
はい
はい、
おー、まあ、これもちょっと裏話ですけど、
はい、
日本のサッカーの父と呼ばれたクラマーさんは、
はい、東京オリンピックで率いた、はいはい、
クラマーさんは若井さんと仲良しでして、
そうですか、はいはい、
で隠れてよく日本に来られてて
、
はい、宇賀貝さんとも話を、
はい、
よくされてて、
うん、
クラマーさんはずっと宇賀貝さんにお前のようなやつが小学生教えないと日本は変わらないよって言い続けて、
お前のようなやつっていうのはその指導歴が長くて、
はい、
うん、経験もある、
世界のサッカーも知っている、
うーん、
そういうものが小学生を教えないといけないと。
そうですか、
まあ、今残念ながら J リーグの小学生の指導者を見ると20代、
うん、
30代、うん、どまりじゃないですか。
あ、かなり若い、
はい、
あ、そういう、まあ、経験も当然のことならまだそんなに積んでない、
はいはい、
コーチが小学生とか少年たちを教えてる。
そうですね、
池上さん、そうなるともうかなりかなりの、もうね、
そうですね、
年長者という感じですが、はい、今 J リーグの少年サッカーコーチでは最年長、
うん、多分そうだと思います間違いなくそうだと思います。
そうですか、
はい、
まあ、でも本の中でも日本最年長の少年サッカーコーチを目指すというような記述もございましたが、
はい、
じゃあやっぱりまさにこれ
ね、
ライフワークとしてと。
そうですね、まあ、世界というか、この間オシムさんがですね元気になられてドイツの子供たちに指導されてましたから。
ああ、そうですね、
これはしまった、はい、負けたな
と思ってます確かに、オシムさんのが、ね、かなり、ね、はい、年かさでは上ですからそうか、じゃあ少なくともオシムさんの今の年齢まではいかないと、はい、
そうですね、
追いつけないですね、
はい、
今後もぜひ頑張ってください、
はい、ありがとうございます
あの最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、
はい、
今までで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか。
私の本当に恩師というか、中学校の体育の先生ですね。
中学校の体育の先生、
はいはい、私が中学生ですから、
うん、
もう本当にね40年近く前ですから、型破りというかですね、
うん、
ほとんど毎晩なんですが酒を飲んで酔っ払って私の家に来るとたまたま私の父親とあの仲が良くてですね、
はい、
でこう誘いに来るんですよね、
うん、飲もうよと、
はい、でうちの父親は行かないですよで私にお前行ってこいって言うんですよ、
はい、ごめんなさい、ちょっと中学生です、
はい、
はい、
でこうその先生を連れて、
はい、
行くんですね。まあ、うん、昔の先生たちっていうのはあのその町で長くやっぱり先生されてますので、
うん、
もう卒業生がいっぱい町中にいると、
はい、
先生っていうのはやっぱりそういう人だったですよね、
うん
うん、そうするとあこに行くと俺の教え横が飲み屋をやってるとかですね、まあ、そういうのをこう回ってですね
はい、はい、
でこうもう最後酔いつぶれてタクシーを呼べって言われて呼ぶと、
うん、
そのタクシーの運転手さんも教え子
なん
でみんな教え子で、あ、まあ、分かった分かった任しとけっていう、そんな先生だったんですけど、
うん、
まあ、ある時あの中学校の体育祭があって、私の行ってた学校って揉め事が多かったんですけど、その体育祭をこうもう潰してしまえというようなこともありまして、でようやく できるようになって、はい、生徒側から潰せって言ってもう一回作り直してさあやろうって言った、その体育祭の前の日が雨だったんです、
うんうん、
で朝私もグラウンドが心配で使えなかったら大変やなと、うん、一応雨は上がってしてたんですけど、うん、6時ぐらいですかね行ったんです学校に、うん、その先生がもう一人で一輪車に土を入れて水たまりを埋めておられたんですね。で私も行って手伝ってしてたんですよ、
うん、
その先生が私に言ったことは、お前たちは自分たちがやりたいことをやろうって言って言うのはいいけど、今日雨が降ってグラウンドが使えるか使えないかわからない、その時に来たやつがいるかって私にその先生言ったんですよ、
うんうん、
お前と俺だけやろって、先生もそうやって言うわけですよ。本当に考えてんのかと、大事なことはなんやと、
うん、
いうことを私はその先生からやっぱり教えてもらったなと、心っていうんですか、
うん、
みんなでやろうって言っていたことを本当に成功させるためには、なんか言ってるだけじゃなくてやらないといけないやろっていうことを本当に中学3年生の時にこうその先生から教えてもらったなと、
うん、
はい、
その酔いどれ先生にそれは教えていただいた、はい、ということ、はい、
本当そうです、
ね、はい。ラジオ版学問のすすめ、本日はジェフユナイテッドイチャラ千葉ジュニア担当コーチの池上忠さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ジェフユナイテッドイチャラ千葉ジュニア担当コーチの池上忠さんをお迎えしての後編をお送りしました。お話を介した池上さん、いや本当に実際の指導の現場にも、行ったことがあるんですけど、楽しいんですよね。一言やっぱりでも褒めて伸ばす、これはでもサッカーに限ったことでは本当にないですよね。いろんな意味で目から鱗が落ちまくります。そのクリアな視界を保ち続けたい。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。